こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。スピッツのデザイン要約特典版は、結成30周年を機に刊行された、ロックバンドスピッツの CD ジャケットと周辺アートワークを主題とする初のアートブックである。編集は MDN 編集部が担当し、音源そのものの解説ではなく、作品がどのような視覚表現をまとい、聞き手に届けられてきたかをたどる、歴代ジャケットのアザーカット、メンバーの未公開写真、撮影現場の記録、ロゴ、デザイン案やスケッチなどを収録し、初期作を手掛けた梶谷義郎と、その後の主要作を担った木村優の解説も柱となる。さらに、草野正宗の長時間インタビューを通じ、アートワークに関する本人の関与や感覚を立体的に示す。予約特典版には、フェイクファーのアザーカットを用いた布張りケースが付属する。本書は写真集でもディスコグラフィーでもなく、スピッツの音楽世界とパッケージデザインの関係を資料と証言から読み解く記録集である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、CD ジャケットを音楽の入り口として読み直すアートブック、本書の中心的な視点は、CD ジャケットを単なる販促用の外装ではなく、スピッツの作品世界を聞く前から形作る表現として捉える点にある。デビュー作スピッツから2017年時点の作品群までを視野に入れ、完成版だけでなく、候補となった写真や未採用のアザーカットを並べることで、最終的な一枚が偶然に決まったものではないことを示す。鑑賞者は同じ撑影素材でもトリミング、色、被写体の配置、文字情報との組み合わせによって受け取る印象が変わることを確認できる。特にスピッツの場合、柔らかさや親しみやすさだけでは回収しきれない。少し不穏な感触や謎を残す画面がしばしば選ばれてきた。本書はその選択を完成ジャケットの羅列ではなく、制作資料と関係者の言葉により検証可能にする。配信時代には見落とされやすい物理メディアを手に取り、視覚と音を往復する体験の意味を考える資料としても位置づけられる。次に、梶谷義郎と木村とかの証言からたどるデザイン体制の変遷。本書は、長い活動歴を持つバンドの視覚表現を一人の作家性に単純化しない、初期のスピッツからクリスピまでを手掛けた梶谷義郎と、空の飛び方以降の主要な作品に関わった木村優斗という2人のデザイナーの解説を通じ、時期ごとの方法や判断の違いを終える構成になっている。これはジャケットの変化を流行や年代の移り変わりだけで説明しないために重要である。デザイナーが変われば、写真の選び方、アイデアを画面へ定着させる手順、バンドとの対話の仕方も変わる。一方で作品群にはスピッツらしい統一感も残るため、読者は継続性と変化がどのように両立したかを考えられる。初期の作品から広く知られる女の子ジャケ、さらに物知性を意識した近年のジャケットへと目を移すことで、バンドのイメージが固定されたブランドではなく、共同制作の積み重ねによって更新されてきたことが見えてくる。さらに、草野正宗の長時間インタビューが示す監修者としての視点、草野正宗への長時間インタビューは本社をビジュアル資料集だけで終わらせない要素である。スピッツのジャケットには歌詞や楽曲から直線的に説明されるわけではないイメージが多い。しかし、その曖昧さは無関心の結果ではなく、音楽に寄り添いながらも意味を一つに閉じない表現を求める姿勢と関係している。本書では、関係者の回想と合わせて本人の見方に触れられるため、完成品を見て後からもっともらしい解釈を与えるのではなく、選択の背景にある感覚や試行錯誤を考察しやすいバンドのフロントマンが、アートワークを演奏や宣伝から切り離された領域として扱わず、作品の需要に関わる部分として見てきたことも理解できる。もっとも、本書はジャケットの正解を定めるための本ではない。むしろ制作側の意図を知った上でも、聴き手が各自の記憶や楽曲体験に結びつけて眺め直せる余地を保っている。この開かれた読み方に本書の資料性と批評性がある。そして、蜂蜜の現場写真やスケッチが可視化する制作プロセス。本書の価値は完成したジャケットを大判で再掲することだけではなく、通常は表に出にくい制作の中間段階を収録している点にある。例えば、蜂蜜の撮影現場写真、インディーズ期のジャケット、モニャモニャの制作過程資料、木村隆のアイデアスケッチ、ロゴなどは、視覚表現が一度のひらめきだけで成立するわけではないことを示す。写真撮影、素材の選定、案の比較、文字やロゴの調整といった複数の判断が重なり、最終的に CD の表面という限られた空間へ収束していく。この過程を知ると、完成版にある余白、違和感、親密さ、あるいは物語の気配を、単なる雰囲気として消費せずに見直せる。デザイン実務に関心を持つ読者にとっては、企画意図を説明しすぎず、印象を残すための判断がどこで行われるかを考える手がかりになる。ファンにとっても、すでに知るアルバムの表紙が、 数ある可能性の中から選ばれた一案であったと理解することで作品への見方が具体的になる。最後に、予約特典の布張りケースを含む本そのものの物質性予約特典版は、フェイクファーのアザーカット写真を貼り込んだ布張りケースを備える。内容面では通常版と共通する部分があるとしても、この仕様は本書が扱う主題とよく響き合う、すなわち、スピッツの音楽においてジャケットやパッケージが再生データの付随物ではなく、作品に触れる行為を構成する要素だったことを読者が本の外装からも体験できるからである。布の質感、ケースの重さ、写真の貼り込みといった物理的な要素は画面上のサムネイルでは代替しにくい。反面、予約特典版は定価が高く大型で重量もあるため気軽な入門書とは言いにくい。また、布貼りケースは製造上の事情や個体差について言及された経緯もあり、保存性扱いやすさを最優先する読者には留意点となる。それでもこの豪華仕様は単なる付録ではない。アートワークを収録する本が自身もまたデザインされた収蔵物になるという自己言及的な性格を与え、コレクションとしての魅力を明確にしている。結論として、スピッツのデザイン予約特典版はスピッツの曲を聴くことに加え、アルバムやシングルをどのような姿で受け取ってきたかに関心を持つ読者に最も適した一冊である。長年のファンは見慣れたジャケットをアザーカットや制作証言と比較し、記憶に結びついた作品像を更新できる。これからスピッツを知る人にとっても、作品数の多いカタログへ視覚的な入り口から近づける利点がある。さらに音楽パッケージ、写真、エディトリアルデザイン、アーティストとデザイナーの共同に興味がある読者には、完成品の背後にある判断を考える具体的な資料となる。一般的なバンド写真集や周年記念本は、肖像や年譜、華やかな出来事に重心を置きがちである。対して本書は、ジャケット、ロゴ、スケッチ、撮影資料、関係者の解説を軸に、音楽の視覚的な重要視を組み立てる点で異なる。草野正宗のインタビューとデザイナーの証言が同居しているため、作者の感覚と制作者の技術を切り離さずに読めることも特色である。価格や版型は選ぶが、スピッツのアートワークを資料として保存し、繰り返し参照したい人には実用性と収集性を兼ねた本と言える。ご支援いただける場合は MDN 編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。